お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイスラエルの土地に関するマグナカルタの前置き、祝福の約束、裁きの宣告、そして族長たちへの約束に関する断定された予告。今日の聖書の箇所はレビ記26章1節から46節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記26章の学びに入りますが、この章は現在に至るイスラエルの約束の地に関する予言的な歴史であり、彼らが土地を占領する将来における状態がここに書かれています。この部分はレビ記の残り全体と特殊な関係にあります。ここには偉大な霊的なレッスンや画像はありませんが、イスラエル民族の将来に関する主から彼らへの直接の言葉があります。これはあらかじめ書かれた歴史であり、イスラエルがカナンの地に入ることと、その地の彼らの貸借権の根拠を明らかにしています。またこの章は、もしという言葉の多い章です。もしという言葉が9回出てきており、それは彼らが土地を占領する条件に関係がありました。神様は、私は何々する、または私は何々をしようと24回言っておられます。神様は彼らがもしという条件にどう答えるかに応じて行動を起こされ、また反応されます。神様は彼らに土地を与えられましたが、彼らの保有権は彼らのもしという条件に対する答えによって決定されました。つまり、その地での祝福は彼らの主への命令に対する従順さにかかっていたということです。それではレビ記26章の本文に入りますが、一節。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立てて、それを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖所を恐れなければならない。私は主である。この二つの説は、十回の最初の部分、人間と神様との関係をまとめています。かの地に住み続けるために、イスラエルにとっては、これがどうしても必要なことでした。もし彼らが地を占領しなければならないのなら、これらの命令に従わなければなりません。土地は彼らに与えられましたが、彼らがその地を楽しむかどうか、それを占領するかどうかは、彼らが神様に従順に従うかどうかということにかかっていました。二節から六節。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちはぶどうの取り入れ時まで続き、ぶどうの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。 私はまたその地に平和を与える。あなた方は誰にも悩まされずに眠る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。もし彼らが指図されたように歩むなら、神様はこれらのことをすると約束されています。同じように、もしあなたが神様の御心に従うなら、神様はあなたを祝福されます。かの地において、彼らの従順に対する神様の祝福の主な印は、雨を降らせることだったようです。申命記にも預言書にも繰り返しこのことが出てきます。神様の約束は、彼らがその地を占領すること、雨、豊かな実り、そして平和でした。7節から8節。あなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の五人は百人を追いかけ、あなた方の百人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。敵に対する勝利も彼らが受ける祝福の一部でした。ご存知の通り、このことは何度も文字通りに成就しました。彼らが神様に立ち返るとき、神様はサムエル、ダビデ、デボラ、ギデオン、そしてエリアのような人々を起こされるのです。これらすべての人たちが起こされたのは、神様がご自分の約束を果たされたからなのです。9節から10節。私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。イスラエルの人口爆発も祝福の一部です。しかしイスラエルは食料不足の問題を起こしません。なぜなら食料は何倍にも増やされるので、新しいものを入れる場所を作るために古いものを運び出さなければならないほどだからです。続いて11節。私はあなた方の間に私の住まいを建てよう。私はあなた方を忌み嫌わない。イスラエルの真ん中の幕屋は祝福の証拠としての印でした。これは永遠の地球に最終的に成就する将来の素晴らしい希望です。黙示録21章3節には、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、と書かれています。レビ記に戻りますが、26章の12節。私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。神様は神様に従う者たちと交わりをすると約束しておられます。それは今日も同じで、神様は私たちに同じことを約束されています。第一ヨハネ一章七節には次のような約束がされています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。レビ記に戻りますが、26章の13節。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すために、エジプトの地から連れ出したあなた方の神、主である。私はあなた方の首輝きの横木を打ち砕き、あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。将来の祝福の約束は、神様が彼らを エジプトから解放された時の信頼できる過去の歴史の上に立っていました。14節から15節。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら。神様の契約を破ることは、人々と土地の上に裁きをもたらします。16節から17節。私もまた、あなた方に次のことを行おう。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのに、あなた方は逃げる。これは第一段階の裁きです。恐怖、憔悴、熱病、心の悲しみ、そして収穫の失敗。彼らの敵が彼らを殺し、彼らを奴隷にし、彼らに大きな恐れを起こします。イスラエルの悲しい歴史の中で、このことは何度も起こりました。主の怒りが増大して、イスラエルに対して燃え上がり、主はイスラエルを略奪する者たちの手に渡されました。そのことが旧約聖書詩式2章14節、3章8節、そして4章の2節に書かれています。レビ記26章18節から20節。もしこれらのことの後でも、あなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる。私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。これは第二段階の裁きです。もし彼らが強情で不従順を続けるなら、神様は彼らに7倍の懲らしめを与えられます。彼らの高慢は砕かれ、雨は降らず、産物は取れません。21節。また、もしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって、7倍も激しくあなた方を打ち叩く。私はまた、あなた方のうちに野の獣を放つ。それらはあなた方から子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。これは第三段階の裁きです。天災と野の獣が人口を激減させます。23節から26節。もしあなた方がこれらの私の懲らしめを受け入れず、私に反抗して歩むなら、私もまたあなた方に反抗して歩もう。私はまたあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を打とう。私はあなた方の上に剣を望ませ、契約の復讐を果たさせよう。またあなた方が自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む。あなた方は敵の手に落ちる。私があなた方のパンのための棒を折るとき、十人の女が一つの釜であなた方のパンを焼き、はかりにかけてあなた方のパンを返す。あなた方は食べても満ち足りない。これは第四段階の裁きです。完結を示す7という数字が繰り返されています。敵は彼らの防御を破り、 疫病が人々を打ちます。捕虜にされることが最後の結果です。エゼキエルは三分の一が疫病と飢饉で死に、三分の一は散らされると彼らに警告しました。そのことがエゼキエル書五章十二節に書かれています。またイザヤとエレミアとエゼキエルは三人ともイスラエルに彼らを圧倒する飢饉について警告しました。そしてそのすべてが実現しました。そして黙示録六章にあるように、このことは大患難時代に再び起こりますとマギー博士は述べています。レビ記二十六章の二十七節、これにもかかわらずなおもあなた方が私に聞かず私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、また私はあなた方の罪に対して七倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。これらの裁きは実際に起こったことです。三十節から三十三節。私はあなた方の高きところをこぼち、甲の台を切り倒し、偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げる。私はあなた方を忌み嫌う。私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖地を荒れ果てさせる。私はあなた方のなだめの香りも嗅がないであろう。私はその地を荒れ果てさせ、そこに住むあなた方の敵はそこで色を失う。私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追う。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる。これは第五段階の裁きで、ネブカドネザル配下のバビロンによってサマリアが包囲された時に成就しました。そのことは第二列王記六章二十八節から二十九節に書かれています。そしてまたローマ人テトスが紀元七十年にエルサレムを攻撃した時にも起こりました。三十四節。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取る。ここには彼らがバビロン捕囚に行った理由が書かれています。490年の間、イスラエルは土地に安息を与えることを怠りました。つまり、この土地は70年の安息年を取り損なったのです。イスラエルの民はうまくやりおおせたと思いましたが、最終的に神様はもう十分だと言われました。もし彼らがその地に安息を与えないのなら、神様が与えられるのです。そこで神様は彼らをその地から70年の間取り去りました。神様はなんと正確なお方でしょうか。バビロン捕囚が70年間続いたのはこのためです。36節。あなた方のうちで生き残る者にも、彼らが敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ、彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに、剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。あなた方は国々の間で滅び、あなた方の敵の血はあなた方を食い尽くす。あなた方のうちで生き残る者も、あなた方の敵の血で自分の咎のために朽ち果てる。さらにその先祖たちの咎のために朽ち果てる。これはバビロン捕囚の時からのユダヤ人の正確な描写です。その時以来、彼らは国々に散らされているからです。次から次へと反ユダヤ主義の波が彼らを滅ぼそうと襲いかかってきました。この部分はナチスの反ユダヤ主義運動の著しいイメージですと マギー博士は述べています。40節から42節、彼らは私に不実なことを行い、私に反抗して歩んだ自分たちの咎と先祖たちの咎を告白するが、しかし私が彼らに反抗して歩み、彼らを敵の国へ送り込んだのである。その時彼らの無活霊の心は減り下り、彼らの咎の償いをしよう。私はヤコブとの私の契約を思い起こそう。またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約をも思い起こそう。そして私はその地をも思い起こそう。神様はアブラハムや他の族長たちとの契約のゆえに、彼らをすっかり滅ぼしてしまうことはされません。出エジプト記の中で、イスラエルがエジプトで奴隷であったとき、神様は彼らのうめきを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い出されました。そして神様は彼らをエジプトから解放されたのです。43節から44節、その地は彼らが去って荒れ果てている間、安息の年を取り返すために彼らによって捨てられなければならず、彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。それにもかかわらず、彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神、主である。神様はあくまでも神様がなされた約束に忠実であり、イスラエルを見放すことができません。45節から46節、私は彼らのために彼らの先祖たちとの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から連れ出した。私は主である。以上は主がシナイ山でモーセを通してご自身とイスラエル人との間に立てられた掟と定めと教えである。ちょうどアダムが彼の罪によって地球全体に裁きをもたらしたように、イスラエルはパレスチナに裁きをもたらしました。でも彼らの父祖たちとの神様の契約のゆえに、神様はイスラエルをかの地に戻し、神様が彼らに約束されたすべてのものを回復されるのです。ここで神様は、モーセ五書が確かにモーセを通して与えられたものであるということを確認されます。この説がこの書の終わりであるように見えますが、実は違います。モーセは仲介者ではありましたが、彼は彼らに永遠の祝福を与えることはできませんでした。世界はもう一人のお方であるキリストを必要とし、待たなければなりませんでした。第一ヨハネ一章七節には、というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると書かれています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの土地に関するマグナカルタの前置き、祝福の約束、裁きの宣告、そして族長たちへの約束に関する断定された予告というテーマで、レビ記26章1節から46節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記最終回になります。レビ記27章1節から34節、人間に関する誓いの振り替え、動物に関する誓いの振り替え、家に関する誓いの振り替え、土地に関する誓いの振り替え、そして誓いを別とした 三つの種のものというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。